ず成功回路が頭に埋め込まれるという潜在意識に、そういうことを言ってる先生もいます。だからやっぱり肯定的でもいいね。私は茨城県の出身で、先ほど紹介ありましたけどね、で茨城の土浦一高っていうのは野球はものすごく弱い、自慢じゃないけど頭がいい、それはそれは嘘ですけどね。でもまあ受験校進学校ですから野球は弱いんです。でもね、今まで一回だけ甲子園出たことがあるんです、土浦一高はね。それはね、かの有名な安藤元選手がいた時です。安藤元、3年前まで阪神の監督やってました安藤、彼は土浦一高の出身です、ね、で私の2つ年上、彼は土浦一高でですね、花形遊撃手、4番兼ピッチャー、リリーフピッチャー、ピッチャー兼ショート兼4番でね、まあ、天才的プレー、高校時代天才的プレイヤーです。その後慶応行って、それから阪神球団入団しましたね、監督までなりましたけど、彼はね土浦一高でねワンマンチームだった。彼のおかげで1回戦2回戦勝ち進んじゃった。いつも1回戦でコロッと負けるチームがですね、彼の大活躍でどんどんどんどん行って、なんとか県大会まで行っちゃった。県大会の優勝戦まで、決定戦まで、決勝戦まで行ったんですね。で県大会の決勝戦でこの試合に勝ったら土浦一高は甲子園に行っちゃうっていうところまで行っちゃったね。で新聞記事もびっくり、土浦一高また勝つなんてね、だんだんこうねびっくりしてきた。びっくりした。でなんとまあその試合がですね、9回裏一打逆転サヨナラのチャンスが来た。安藤元の打順が来た、ね、一打逆転サヨナラで安藤がここでねパチンと跳ね返せば甲子園球場に行けるんですよ。そういうところまで来た。その時にどうですか皆さん、安藤の気持ちはねえ、教えていこう、教えていこうと思いますね。本当に監督の気持ちはどうですか。監督の気持ちは、監督は多分打ってほしいと思いますね。だから呼び寄せる選手、呼び寄せるこう身内するわけですよ。安藤いいか、教えていくよ、こんなこと言うね。でもねそこなんですよ、監督のね技量が出てくるのはね、上手い監督と下手な監督いるでしょ、王さんみたいにね。あれ下手だね、私見ててねまずいなと思う、まあ、これ関係ないけど、良い監督悪い監督、普通の監督ってのはね、良い子悪い子普通の子、これと同じでね、悪い監督はどうするかっていうとね、まあ違う、まあ、普通から行こう。普通の監督はね、お安藤すごいいいかと、教えていけよと、なしまってけ頑張れと、こう言うでしょうね。でも落ち着いていけよって言われなくたって、彼は落ち着かなきゃいかんと思ってるから、余計なこと言うなら言いたくなるね。ねえ、だ普通の監督、じゃあ悪い監督は何て言うかっていうとね、安藤ちょっと来いと、お前ないいか、低めには手を出すなよ、いいか、今日のピッチャーはすげえ低めが決まってるからな、あれは見逃してけな、低めで出したらお前時々低めの時空振りしてるから危ないからな、低めは絶対見逃してかんぞ、こういう否定的なことを言う。そうするとはい分かりましたって言いますね。で安藤は打席立ちますよ、打席だ、第1球あ低め来ちゃった、まずいな、第2球あまだ低め、第3球あまだ低め、3球楽しいんだ見逃しねえ、そういうことってあるんですよ。プロ野球でもあるじゃないですか、プロ野球でも代打で出ながらね見逃しで帰ってくるやついるんです、三振で。それは多分コーチなんかがねそういうこと否定的なこと言うんでしょうね、選んでけとかね、余計なこと言うの。でいい監督は何て言うかっていうとね、こういういい監督は、安藤ちょっと来いと、お前な高めが来たら思いっきり振ってけよ、いいか、高めはね狙い目だな、お前いつも高めとかいい当たり飛ばしてるから今日も心配ない、いいか高めだぞ、分かったな、こういうの。そうするとはい分かりました監督、安藤ねよし高めだな、よし第一球は来た、彼は二塁打打ちましたよ、初球狙って打って、で二塁打打ってサヨナラになって甲子園球場行きました。実際にね2回戦まで行きます。それでねえ、そうですよ、監督がいいかお前必ず打てるから高め狙ってけよ、これですよ。それが何ですか、肯定的言動、これは自分にも当てはまるね、自分にも、自分にはさっき言ったように、私は41の時におっぽり出されて心流ゼロになってですね、俺はでも必ず講演 化で成功すると必ず講演会で必ず持ってたからね。そしたら幸いその年からどんどん講演の仕事が来るようになりました、ね、不思議なもんだったらダメだと思っていたらダメでしょうね。そりゃそうですよ。でここに三木商事の方がいますけどね、最初に私は3月クビになって25日か26日目ですよ。三木商事のっていう会社がありましてね、名古屋でも、素晴らしい会社ですけども、そこの沢井本部長という方のところへ行きましたね。で、じゃあ実は私は講演会の仕事してますと、クビになって3日目ですよ、してますと。で、どういうところで講演してますか。いえ、まだ実績はないんですけど3日前から始めたばかりですからね。ただでいいですからやらせてください、こう言ったんですよ。あ、ただね、ただなら結構でしょうと言いまして、ただなら結構です、じゃあやってくださいと言われました。じゃあただでやりましょうね。じゃあ再部長、お客さん集めてください。いや、もう集まってます。横浜の事務所行ったら、たわくさん50人100人ぐらいのね、代理店の販売店の方が来てましてね、ここで30分やってくださいと、あ、結構ですと。ぶつけ本番で私はもう上着で力いっぱいね、バーンってやりました、そこでね。そしたら債務長が、いや、わかりました、結構です、じゃあこれからお願いしましょうというんで、なんとまあ去年は、全代理店、1000件の研修をさせてもらいましたね。30回だって。で、三木商事で全代理店の研修した私だけです。今までたくさんの先生が講演会やってますけどね。ねえ、そんなもんでね、私できるできるとね、ただでもいいからできると言ったらね、うまくいっちゃった。こんなもんですね。皆さん肯定的にできると思ってくださいよ。それから2番目にやっぱりさっき言った目標ですね、今日の目標、今月の目標、それから今年の目標、半年後の目標、3年後5年後、何でもいいからね、目標も全部使っていきましょう、ね、それから4番目に質問すること、ペラペラペラペラ喋っても売れない、だからどんどん質問しようということをフランケベとかは決めたんでしょうかね。で、質問、これをやったそうであります。それから、相手を褒めること、これも大事ですね。大事ですよ。ね、人間、皆さんこれから人間関係よくしようと褒めてくださいよ。お世辞じゃない、お世辞じゃない、褒めること、これが重要。ね、皆さんね、子供っていうのはさっきから何でも言ってるように非常に正直ですね。で、私さっき子供3人いますけど、一番2番目の子がですね、今中学1年、今が3年前、小学4年の時ですけれどね、私が11月3日ですよ、11月3日に福岡県の飯塚っていうところで講演に行ったんです。商工会議所飯塚でね、1時から3時まで、企業内人間関係リーダーシップについて話をしてきました。で、大体今はどこでも日帰りです、ね、私も今日も日帰り、これから家に帰るわけですけどね、日帰りで、家へ着いた夜の8時半頃着いたんです、家へね、夜の8時半頃着いてね、こうただいまって玄関開けて入りましたね。その時にね、その当時小学4年の次男のケンちゃんですよ、ケンスケっていうの、ケンちゃんがですね、私がただいまって言ったら、お父さんお帰りって俺が手引っ張るんだ、お父さん早くお帰りお帰りって俺が手引っ張るね、私手引っ張りながら、どうしたんだよケンちゃんが慌てて、いいからお父さん俺待ってたんだよずっと、うん、そうかそうか、お父さん今日遅かったじゃん、何でやってたの、何やってお父さん仕事だよ今日は、お父さん遅いな、ごめんごめん、どうしたんだ、慌ててお父さん、これ見てくれよ、これだ、首からなんかぶら下げてるんですよ、なんかリボンに銀メダルぶら下げてるんだ、銀メダル、おい、ケンちゃん、おこれ銀メダルじゃないか、どうしたんだ、いいからお父さんこれ読んでくれよちゃんと、分かった分かった、ごめんごめん、鎌倉市運動会マラソン第1位、あれお前これ取ったの、うん、すげえな、うん、お前マラソン出たのか今日、うん、やったね、うん、父さん俺ね、すげえ横っ腹痛かったけど最後のところで3人抜いて1位になった、優勝してこれもらった、そうか、お前1位になったの、ああお父さんいるんだ、よしまだ8時半か、じゃあね、お父さんお前のためにね祝賀会やってやろうって言って、ポケットから車のキーを出しましたね、車のキー出して、 仕組まれたらやるからな、お前車乗れと言って。